はい、どうも、僕の記憶に残る助っ人外国人野球選手はブーマーもしくはアニマルレスリーの高谷です。
はい、どうも、僕の記憶に残る助っ人外国人はレオン・リー阿部秀樹です。
記憶に残る助っ人外国人はロ・メイシです。島村博樹です。
そんな3人でお送りします。
ペラペラ団子。イ
エイ。ロ・メイシ久々に聞いたわ。
ロ・メイシいたな。
あれどこだっけ。
巨人か。
巨人の。あ、そうだ、台湾かな。んで
そうだよね、うん、お前なんだっけ。
レオン・リーです。
レオン・リーって何。
リー兄弟。
リー兄弟。
どこの人。
ロッテ。ロッテ。
ロッテ。
ロッテから太陽に行ったんだけど、俺がね、俺ロッテファンじゃない。もう物心ついた時からロッテファン。だからこの人類的によ、人類に黒人っていうものを初めて認識したのがレオン・リーだよね。4歳か5歳ぐらい。
ああ、そういう意味では俺は初めて目の前で見たのはブーマー、うん、
ブーマー。
いたな、ブーマー。
いたし、アニマルレスリー、レスラー、
レスリーね。
レスリー、
まあ、両方とも、まあ、俺が今ここでも何回か言ってるけど、うん、あの当時入ってたその阪急ブレーブス子供会入ってたから、うん、それやっぱ見に行ってやっぱり鏡越しで見るわけ、うん、だからその2人はやっぱね、うん、あのファンサービスはね、うん、よくて、
はいはいはい、
まあ、子供からも大人気だったんだよね。だから鏡越しにいろいろさ、お菓子あげたら食べてくれたりとかさ、なんかギャグみたいなやってくれたりとか、プレゼントくれたりとかさ。
レス、アニマルレスリーはしばらくタレントやってたよね。
たけし軍。
そうそうそう、
たけし軍。
出
てた、出てた、
出てた、出てた。
あと必殺仕事人に出たりしてた。
あ、してたね。
本当。
アニマルレスリーの武器は弾丸。あの何、あの鉄
球みたいなやつ、
鉄球
で
相手の心臓にぶつけるって
雑やで。
そうそうそう、ロメだ。島にね、うん、最初このお題を言った時にさ、そういえば言った後にね、あ、島はプロ野球とか全く興味ないなと思って、全然そんな話に乗ってこないですね普段。そしたら巨人ファンだって言うから、初めて知ったと思って、この長い付き合いで。
まあ、俺も初めて知ったけど、でも大概巨人ファンになるよね。
まあまあ最初そうだよね。
あのその地方、地元球団がないところ。
はいはいはいはい。
だってやってないもん、巨人選手か。
そうだね、
うん。それも9時に終わっちゃうからね、時間の。
あ、
放送時間の
一部の放送。
そうそうそう、一部の地域
、うん。
うち一部の地域。
あ、そうなんだ。
お前は？
いや、ちゃんとやってたよ。
嘘。
もしくは初めからやってないか。
初めから初めからだったら7時からでしょ、だって。ナイターは。
ああ、そうそうそうそう、そ
う、うん、やってたやってた、一
応や
ってたんだ。長野県でもね、山勝だから地方局が4局くらいあるんだ
よ。
長野朝日放送とか、うん、その TBS 系とか、うん、全部あるのよ、うん、テレビ東京以外は全部一応揃ってるんだけど、うん、あのゴールデンタイムだけは多分他のチャンネルのこう持ってるんだよ、
ね、なるほどね。でもさ、うん、そんなチャンネルもあんまないでしょ、その君の。
あるあるある、だから一緒だよ、長野と。
しかもだよ、そのロッテファンってさ、うん、その中継もないじゃない。
そうなんですよ。
なんでファンなの。
ただこれロッテがだから1970年から4年間ぐらい仙台が本拠地だった時代があんのよ。
あ、そう、
知らないでしょ。
いつ70年で終わ
るの。70年から74年ぐらいまで、
あの日ハム全盛期の頃。
日ハムとかね、あの頃はどこが強かったんだろうな。日ハム一回優勝してんだよ、
走る走る。
でもその前、もっと前よ。
古いユニフォームでしょ、あの青い日ハムが。まだオレンジじゃなくなる。
あ、はいはい、ちょっとストライプっぽいの入ってたり、
なんかこう青く、
うんうん、
じゃあ、あの阪急全盛期ぐらい。
あ、阪急だ。
あ、
阪急強い。で、俺もだって生まれる前だから。でロッテがその時代に優勝してんの、仙台で。ただ日本シリーズが仙台で球場がちっちゃくてできなくて、観客動員がね、
伸びねえから。
そうそう、それで東京球場っていうのが当時あって、東京スタジアムかな。でわざわざ仙台じゃなくて東京スタジアムと、相手が中日かなんかだったんだけど、中日とやってた。
へ、
だから
それで初めてのロッテ。
そうで、親父とかがだからロッテファンなの。でロッテはだから年に1回必ず来るわけ。年に1回か2回は。
だ、
仙台でやるプロ野球って言ったらロッテ対、だからブーマーも見たよ、だから。
あれか、じゃあ西武が平和大球場でやるようなもんか。
あ、で、そうそうそうそうそうそう、昔よくやってたよね。
あ、
うん、今ね、もう
昔の の本拠地みたいなところで。
そうそうそうそう、だから落合とかだよね、俺の。
あ、そうか、落合だ。
落合ももともとロッテだから。
落合だ、
うん、
なるほど、ね、
その頃3番リー、4番落合、 でこう山本浩二っていうね、地味な山本浩二の
赤ヘルじゃないわ、
赤ヘルじゃない方のこのロッテの監督まで上り詰めたけどね、やってて、まあまあまあ、
まだ愛好とか、
あ、愛好もまだ新人で入ってきて、まだ有藤とか覚えてるからね、へそんな時代ですよ、
そんな時代か、
ダブルプレーが取れないかった時代です
何それ、
ロッテだってダブルプレー取るだけで一時期もう西武がめちゃめちゃ強かった時よ、うん、
ああはいはい、俺らが子供の頃ね、
子供の頃中学になるかどうかぐらいの、その時は西武相手に年間で、26試合ぐらいやんのに4勝とかしかできないわけ、ロッテはもうピッチャーが完封するか相手のピッチャーがめちゃめちゃダメかっていう時しか勝てないので、接戦は必ずも負けんの、でなんでかっていうとダブルプレーが取れないの、
なんでなん
で下手すぎて、
下手すぎてサード初芝サード初芝セカンド堀でファースト愛子、この 5-4-3 ができない
のなんでだ、
練習しろよ
できないんだよ、
でもさ昔はさ人気のセリーグ実力のパーリーグって言われたからさ、はいはいはい、プレーに関してはパリグの方がうまかったんじゃないの、
まあ確かにそうだったとは思うんだけど、
でもその中でもやっぱ
レベルが低すぎだ、低すぎてダントツに、あ
よく落合とか三冠王取れたよね、そんなチームにいて、
だからもう自分の個人成績だけ考えてたんだろうね、
ああなるほどね、
うん、だチームバッティングとかする必要なかったんじゃない、
イチローみたいな
まあまあでもイチローはでもね、あのスタイル自体がさ、うん、もうチームバッティングじゃない、まあね、彼のヒットを重ねるっていう、で落合もホームランを55本とか打ってるから、
すごいよね、
だあんまランナーを盗塁させようとかそういうのあんま考えてなかったんだと思う、
俺流や
から、俺流でまさにまあまあでも島のロメイ氏は意外だった俺だ巨人ファンって言ってたからクロマティかなと思ってた
から、スミスとか、
あスミス
スミスいた
ね、スミスいた、あとなんだっけピッチャーでさ、
ガリクソン、
ガリクソンもいたし、
サンチェ、ね、水虫で帰っちゃったよ、
ね、はいはいはいサンチェ、あとカムストックね、
カムストック、
カムストックっていたんだ、左のスクリューボールっていう、
俺が印象的に残ってるのはあれだな、あとヤクルトのホーナー、
あホーナーね、
赤鬼ホーナーね、
1年で帰っちゃったんだっけ、
そうそうそうそう、
あのナブラチロワを男にしたみたいな、
そうそうそう、ちょっとぽっちゃりしてね、
そうそうそう、
野球やるような人に見えないよね、
そうだね、
あの会計士みたいなね
そうそうそう本当
しかもなんか日本のプロ野球舐めてるっつってな、
うんうんうん、1
年しか契約しなくて、うん、金だけもらって帰ったんだよね、
うん、
そうそう、まあまあまあ野球の思い出ね、まあ俺も少年野球やってたからね、余計見に行ってたけどね、
うん、でも阪急が一番近かったんだ、甲子園じゃないんだ、
はん、うん、そうだね、
普通さ阪神ファンになるじゃん、
俺阪急沿線に住んでたから住んでるから、
うん、そういうの違うんだ微妙に、
でもね俺の周りはやっぱりあの巨人ファンと阪神ファン二分してたね、
あやっぱ巨人ファンいるんだ、
巨人ファンはまあ少なからずいるよ、でもタイガ阪神で、
うん、
で俺と友達のおっくんは、
うん、出たおっくん
天の弱だから少数派に行って、
うん、
最終的に阪急に落ち着いたんだけど、
うんうん、
当時俺は子供の頃にさ、あのプロ野球カードっていうのが流行って、
はいはい、
あーかすげー持ってる、未だにある、未だにある、エナツとかあるもん
古い
あの球団ごとにさ売ってて毎年、
うん、
でサイコロ振ってあのヒット1と2だから1番こいつ2番こいつって打順を組むわけ、
なるほど、
カルビーのやつじゃないの、
違う違う違う違う、あの遊ぶやつだよ、スゴロクで、スゴロク
って知らない、
知らない、
うん、
それは
ポテ、ね、野球チップスだって、
うん、
だから毎年12球団出るわけ、
うん、
でその成績にのっとって、うん、だから今のファミスタみたいなもんだよね、
うん、
で
ファミスタの前の遊びだ、
遊び、うん、で裏見ると、うん、その前の年が調子よかったら、
うん、
もうだからサイコロ2個の組み合わせがあるわけ、1112131415から66まで、
うん、
それでその成績がすごいいいと、
うん、
もう2塁打3塁打ホームランばっかになるわけ、
うん、
で悪いやつはもう三振三振とか、
うん、
Bゴロとか、
そういうシステムなんだ、
なるほどね、
それで1人ずつやって3アウト、
うん、
でだから前目の前にダイヤモンド書いて、うん、そこに石を置いて今こいつが今1塁、
うん、
で次のやつサイコロ振って2塁打で今1・3塁とかやって9回までやるわけよ、
うん、
でそれでさっき言ってた「ああ日ハム全盛期の頃」とかっていうのは、 まだ売ってない、どっかの中古屋で売ってる79年度の日ハムを売ってたぞ、あそこにとか。マジでみたいな。
日ハム優勝してんのは80年だから。
80年か。
うん、大沢親分で。その時に江夏が抑えやってたの。
あ、なるほど。
それでね、結構みんな勉強してたんで。
あの頃だ、今プロ野球選手も、自分、我が愛するロッテすら、ままならなくなってきてる。もう追っつかない。
あ、
子供の頃はだから記憶力も良かったし、
そう、ね、
どんどん入ってきてたよね、選手の名前が。
さっきスッチーがさ、あの好きなやつでポンセって言ってたんだけどさ、俺は当時そのプロ野球カードでよく使ってたのは太陽だったんだけど、そのスーパーカーコントリオ、その高木豊、屋敷、
ああ、
はいはいはい、
高
木豊、屋敷、
誰だっけ、
誰だっけ、
あともう一人誰っけ、
高木豊、屋敷、あ、加藤弘和、
あ、加藤、そうそうそうそう、
懐かしい、
新プレー、高プレーで、
そうそうそう、それでも 1,2,3 番でもポンポンポンポンいくわけ、でポンセがたまに打ってくれるからよく使ってた。
まあね、プロ野球も佳境に入りましたんでね、
ああ
今年1回行きたいなと思ってたんだけど、
ああ
行けないな、もう
今もうあれ、セリーグはもうヤクルト、
いや、セリーグ今混戦ですよ、
混戦、
うん、
この間見た時、そうか、2ゲーム差ぐらいだった。
もう巨人も来たしね。
なんかさ、もうクライマックスシリーズになっちゃったらさ、
う
ん、あの制度になったらみんなもう最後にいいやみたいな、
まあ、そこに滑り込めやなと頑張ればいいわけでしょ、うん、
ただまあアドバンテージがね、
うん、でも1試合ぐらいでしょ、
1試合
は1回シードがつくだけ、
あとゲーム差にもよって違うしね、いろいろあんだけど、でも確かに去年のロッテ、うん、3位から日本一まで行っちゃってるから、まあまあそれはそれで面白いんだけど、
だからもうリーグ優勝制みたいなのやめたらいいんだよな、
まあ、
そうだね、あそこで一回ビール浴びない方がいいんじゃない、だから、
だからまあまあそうだよね、
なあそこで一回浴びちゃうから、
だから日本シリーズに照準合わせればいいわけだよね、
う
ん、要は
そうね、
うん、
その逆に温存しちゃったり
してもいいわけだよね、そうそうそう、マイケル・ボルトのあの最後の流しみたいなゴール前のそうそう、なんで調整させればいいんだよね、もう、
あ、まあ、1回な、でもあれかな、一郎行けっかな、
あ、200本、
200本危う
い、今
危うい、
危うい
ちょっと今1試合2本ずつぐらい打たないと無理かな、
あと44本とかでしょ、
そうそうそう、20何試合ある
から難しいね、
そうそうそう、
まあ、まあ、そろそろね、
まあ一郎つっても1個上だからな、
言うてもね、
ああ
、
松井同い年だし、
ああ
、
でもさ、俺そのイチローと松井をさ、よくあのメジャーリーグ情報とかで連続で流すじゃない、
うん、
俺ワールドベースボールクラシックで、
ああ、
イチロー3番の4番松井っていうラインナップを1回見たかったなと思ってね、
ああ松井が出ねえからな、
松井が出ないからさ、
男気がねえから、
ああ、まあいろいろ事情はあんだろうけど、大人の事情が、ね、
ああ、
それはもう見れないんだなと思ってね、
もう多分次は出ないだろうからな、
もうお互い、うん、イチローもまあまあそのなんだろう、キャプテン的に呼ばれるかもしれないけどね、
ああ、サッカーの川口みたいな感じで、
そうそうそうそうそう、この前のね、ワールドカップの、
まあまあまあそんなね、
まあまあまあまあ、
あの野球の話もいい
んですけど、まあ島がね、今日は来ていただいてるんでね、
あのとりあえず、10月からですね、
はい、
チケットの方も
いよいよ、
はい、
始まりますか、カメコ、
あのカメコが笑った人、トリタソンの冬というね、
はい、
あの2本立てなんですけれども、はい、もう10月からあの稽古にも入りますし、
はい、
あの本格的にうちらも動き出すので、その一発目としてね、
はい、
あの10月1日に、
チ
ケット発売記念イベントとしてね、
ほうほう、
あの、まあ、前回ちょっとねやったんですけど、
はい、
テルテル
直
談合ということでね、
はい、こんなことをまたやるんですか、
はいはい、あのユーストリームで、
ユーストリームで、
生放送で、
はいはい、
もうあの前回ね、
ええ、
あのちょっとあの急分割したボードの中で、
ええ、
あの選んでもらった商品をプレゼントしながらチケットの予約をしてもらったんですけども、
はいはい、
まあ、それとよく似たようなことを、
はい、
まあ、今回もあの前回ね、
ええ、
初めっからやってくれよっていう話も、
もうチケット買った後にこんなイベントされても、
だったので、
もう一枚買わせる気か、
そうそうそうそう、
まあ、そういう気なんですけど、
いやらしい話、まあ今回も二度三度あるかもしれませんが、まずね、一発目、
はいはいはい、
あの一緒にみんなで盛り上がっていこうよっていう感じもひっくるめてね、あの10月1日の朝10時から、
はい、
あのユーストリームの方で、
10時からオンエアですか、
はい、
土曜日、
だから目はもう朝5時ぐらいから起きないと、うん、毎朝あの目張りぼっかりじゃん。むくみがもう
もうそうだね、
うん、
さそこを逆算して起きないと、
そうそうそうそう、半身浴でもしないと、
はいはいはい、
そこも取っていかないとね、
はい、
でこれ10時から13時まで、
前回2時間の生放送でしたが今回4時間
あ3時間
1時間増えて、
はい、
前回そうだよね、2時間
2時間12時から
12時から2時ぐらいですね。あ、はあ、まあ、前回ね本当たくさんの方に見ていただいて、は
い、いろいろ電話もいただいて
ね、はい、じゃあこれを今回はチケット発売初日にやらせていただくと、
はい、はい、あの並行してね、あのネットの方とかでも、あのチケットの販売はしてるんですけども、
あ、そうですそうです、
まあ、どうせだったら、まあ、電話してプレゼントもらってチケット取ろうかなっていう人の場合は、まあ、こちらに電話していただければ、
電話してただね、あの前回見た方は分かると思いますけど、ご自分の声が
出ちゃうので
全世界に配信されちゃうので、
まあ別にね、
まあまあ
まあ、まあ、それ以上 の、 あの個人情報は別に果たさないので、声紋取ったりもしてないので、まあ、別に何のあれもないと思うんですけど、まあ、あのもしちょっとねそういうのはちょっと勘弁したいなっていう方は、
まあまあ、
まあまあ、
どこで買ってもいいんですけど、
ちょっと参加して楽しみたいなっていう方はぜひ、
ね、
なんか前回はあの公演にまつわるようなあの衣装だったり小道具みたいなのをプレゼントしたんですけども、はい、まあ、今回はそれプラス、まあ、私物とか、まあ、いろいろ織り交ぜて、
どういうことにな
るの、どういうプレゼントになるか、まあ、いろいろ、まだ決まってないですけども、まあ、まあ、プレゼントはあるということで、
そうですね、
はい、
電話殺到すんじゃねえか、
やっべえな、パンクだな、これ
パンクだな、
前回もなんか全然繋がんねえみたいな人がいたから
さ、いたね、
じゃあちょっと回線増やしますか。
思い切って2回線だな。
2回線どうする
あるじゃん。あ、だから団子携帯も使えばね、
うん、ただあの僕らがね喋って対応できる、はい、人ってのは、はいはい、その時間はお一人しかいないわけですから、
だから後ろになんかオペレーターみたいな感じのあの浅生のタイプで女性オペレーターが後ろでなんかペチャペチャ喋ってる、
あとあの失踪した人を探してる番組とか
そうそうそうそう
ファックスとかも受け付けますか、
ファックスとかも
ファックスみたいな、
あ、それいいじゃん、
イラスト入り
で、イラスト入りでね、
はいはいはい、
頑張れ安倍さん死ねとかっていうのを、高谷さん頑張れ安倍さん死ねみたいな、
高谷君早くパソコンに今高谷がコーラを
おい、
こらこら
高いぞそのパソコン。
すいません、今ちょっとハプニングが、
繋いで、
それで、そういうわけで、
はい、
まあそういったことをやりますんでね、
はいはいはい、危なかった、まあ、ドバドバ出なくてよかった。
いやもう島が今気が気でない表情でもうずっと見てますけど、
これちょっと高いやつですからね。映像編集できる、
これだって買ってまだ1年経ってないだろ。
経ってないですよ。
ねえ、高谷君たまにこういうことするんですよね。
あの天然疑惑があるらしいからね。お前らの中で。
まあまあまあ。
はいはいはい。
まあそんな感じで、これからどんどん、
あ
の亀子の、亀子が笑った人来たそうの冬、
はい、
いろいろ情報をね、
はい、
皆さんにあのお送りしてきますんで、
はいはい、
あのどんどん盛り上がって一緒に、
はい、
見に来ていただければと。
思っております、
ね、今回は、
はい、
お友達またね、
まあもうもうもうもうもうもう持ち得る限りの力を使って
ペラダンリスナーはもう、はい、それはもうね必須条件ですから、
もうあの皆さんね、もう あちこちでの人気者が今聞いてると思うの
でそうですね、
もう私俺が声かけたら何人もそれは連れて行きますよ、みたいな人はね、
まあ再演作品でね過去に非常に評判が良かった作品なんで、
はい、
これは外さないと思いますし、
はいはい、
これ僕もあの外部で一回やってるんですけど、その時見に行った時にもう一人でボロボロ泣いてて、うん、
らしいね。
あれはね、
らしかったね、なんか、俺とか雄一郎とか、
はいはいはい、
外部でこの作品をやったんです
よ。あ、はいはいはい、
うん、
もうね隣の人が引いてましたね、
あ、
泣きすぎて
言ってたね。メガネに涙が溜まったっつうね。
そうだった。下向いて泣いててメガネがこうちょっとお皿になってるじゃないですか。そこに涙が溜まってこう
て
上向いたらバタバタバタ
すごい、ね、そういうまあまあ、まあ、笑いもあるしね、まあいろいろ、
はい、
いい作品だと思います。
いい作品なのでやるんですけど、
はい、まあ、それと、まあ、新作で、
はい、
続編みたいなのをね、
はい、
もうやりますので、
この辺の
こちらもねちょっと面白くなりそうな感じなんで、
はい、
キャストの方もね、
あ
の決定しまして、
はい、
あのほぼ半分ってこともないか、
ってことはないですね。
劇団員
は、あ、劇団員でも半分ずつぐらい、
半分ずつぐらいかな、まあ、分かれて、まあ、安倍君は両方ともまあ、されたくですから、
いやいやいや、
うちの看板はやっぱり継続して、
いやいや、そう、両方やりますよ、
はい、
まあ、その辺の安倍さんがどう両方に出るのかってところもね、ちょっとお楽しみかなっていう、
まあ、そうだね、
どういうことなのかなって、両方出るっていうのは、
俺がそうだね、
ね、
うん、
まあ、だから座長公演みたいなもんですから、もうそちらは
そうです
よ、ね、両方とも引っ張っていくってことは、
ね、
タッキーみたいなもんだ、
タッキーですよ、演舞場ですよ、
演舞場アベマル9ですね、アベマル7か新宿スペースアベマル7、
アベマル7ですよ、
で今回土橋君がね、
はい、
公演リーダー、
公演リーダーとしてはね、
ですから、まあまあ、
はい、
頑張ります、
頑張りましょう、はい、というわけで、公演自体はですね、11月の23日から27日が神子が笑った日、
はい、
2日置いて29日の火曜日から、12月の4日日曜日までが時田荘の冬と、
はい、
いうことで2週間続けてありますんで、
はい、
ぜひとも両方とも見ていただければと、
そうですね、
思いながら、
はい、
はい、セット券というちょっとお得な券もありますので、
はい
は
い
は
い、
こちらはあれですよ、25% 引き、
普通に両方ともバラで買うと4000円4000円で8000円のところなんですけども、これが2作品セットの投資券で買うと、
はい、
でもお高いんでしょ
出た、
ね、
いや、そこを、
まあまあ、まあ1000円くらいだよね、普通 ね、
普通ね、
7000円ってことですか、8000円が7000円に
ぐらいなんでしょう、
下がるぐらいじゃないですか、
それじゃちょっと手出ないな、
いえいえ佐藤さん、
はい、
今回は、
6000
円で勉強させていただきました、
買い買い買い買い買い、なんか買いボタンを今押してるんだけど買い
まあね、ちょっとまあ思い切ってね、値引きさせていただきました、ね、
だからこれ2本見た方が絶対お得なんですよ、
まあですね、
だってお前劇団子にしたらさ、まあ、うちら的にしたらもう出血大サービスどころとかね、出血鼻血ブーサービスぐらいの、もう本当に
まあ赤字覚悟ですね、
いろんな
貧血気味ですよ、
それぐらいまあね、今回かけてますんで、
あと高校生が2800円で今回、
はい、
はい、
学割で、
学割で、
ぜひとも
高校生以下か、
はいはいはい、
そうですね、
という感じになっておりますので、
はい、よろしくお願いします、
ぜひぜひお願いします、
はい、
どうですか島村君、なんか最近ありました、せっかく来たんで、なんかいろいろ、
ああ
珍しく
今日ですね、
ええ、
来る途中雨が急に降ってきて、にわか雨が、
はいはいはい、
雨宿りをしてたんですよ、はい、新宿駅で、
うんうん、
そしたら隣にですね、あの新宿の大ガード下ですね、あそこのとこ、
うん、
宅発の方がいたんですね、
お坊さん、
お坊さん、ね、
お坊さん、
はいはい、でこう、
あそこいるかもしれない、確かに、
うんうん、でまあせっかくね雨の中こう立ってるんで、
うん、
入れようかなとちょっと考えてたんですよ、
うんうん、でまあ、そんな気持ちを持ってんの君は、うん、
一応ね一応さ、その修行僧、うちの親戚寺ですしね、
はいはいはい、うん、あお母さんの実家が
ね、でただそれでちょっとまあ雨やむの待ってたら、うん、向こうからホームレスの方が歩いてきて、
はいはい、
お父さんが、
うん、ああでその坊さんに話しかけるんですよ、ああなんか慣れ慣れしく、
ああああ
この雨やまねえなみたいな、
ああ
これもうしばらくやまねえぞみたいなことを言ってるんで、ああああまあでもホームレスの方でそういう人時々いるじゃないですか、ああすごい慣れ慣れしい人、はいはい、まあ、そういう調子なのかなと思ったら、うん、坊さんもなんか仲良く話すんですよ、
ああ
修行中なはずなんだけど、
ああ
そうだなみたいな、
お
でな あれと思って、でちょっと覗いたんですよ、あの三度傘っていうの
か、あはいはいはい
あはいはい、あのかぶって
る、ね、うん、あれの下からこう覗いたら、
うん、
もうどう見てもね坊さんじゃないんですよ、ね、なんだろう徳がない感じ、
同じこうコミュニティの
そうひげもじゃで、
うん、
あこれ違うわと思って、
あ
ーホームレスの方が、
うん、
坊さんの格好をしてこう立ってんだなと思って、よく見たらなんかちょっと衣装も安っぽいんですよね、
あ
衣装って感じで
衣装になっちゃった、
うん、ああよかった
と思って、でも宅発の人ってなんかこう年次こうブツブツやってるよね、
まああの
だから本来やったら、ね、
入れてもらったらお念仏を唱えてもらえるんだけど、
いや違うった、あれ多分違うよ、でその後あのまだ雨がやみかけた頃、うん、その高津のおっさんが、うん、隅っこの方行って、うん、何するのかなと見たら立ちションしてたから、うん、絶対 遅くないだろそれはもう
全然人間できてねえじゃん
下手したら、うん、そろそろ交代だからじゃあつって脱いで寄ってきたおっさんに着せてるかもしれない。
ありえるありえる。
下手したらお前もうカエルとか食ってるじゃんもう摂取をしまくってるかもしれない。
もうそりゃそうでしょ。
チキンうめえうめえ
ってちょっとがっかりだったね
そ
のね。
あだからねそう気を
つけないと。西口のロータリーの下地下のロータリーのところにたまにいるよね、
うん、あれは本物じゃないかな。
だと思うよね。
昔でも俺東京来たばっかの時に超異軍人さんがまだいたのよ。
東京に？
東京に。あの伊勢丹の前とか、あと京王デパートの前とか、東京出てきて、だからちょっと最初怖くて、白い軍服みたいなの着て、うん、右手がフックになってるのかな？
フック船長みたいな。
フック船長みたいな。ほらほら。
鍵ついてる。
鍵ついちゃってるんだけど、でずっとハーモニカ吹いてんの。あのなんか。文化とか当時の、でもあの人は本物なのか未だに分かんないんだけど、だから戦争で私は右手を失って、うん、で働くこともできず、でお恵みくださいってことなんだけど、
何歳ぐらい？二十歳そこそこだったら違うよな絶対な。
いや全然だからおじいさんなんだけど、でもまあそういう人かもね。
確かに俺の友達であの足立区の方で実家のお寺のやつがいるんだけど、うん、やっぱりその正面から来なくて、お勝手口から、そういう、何、おもらいさんっていうか、やっぱいっぱい来るとは言ってたね。だからお寺だから邪険できないから、来たらおにぎり作って、なんか施すとか言ってたけど、子供の頃はやっぱりそういう醤油軍人さんとか、ホームレスの方は当然、いっぱい来てたとかって言ってたけどね。でも子供心にやっぱ怖かったって言ってたね。いきなり来るから。
ああそうだよな、うん、一般の家庭じゃ考えらんだもんね。
そうそう、
ね、
子供で留守番してるだけの日もあるわけだから、そこにいきなり来ると怖いよね。確かにね、うん、まあでもまあまあね。
でも最近そうふと見ないなと思って、これ5年ぐらい前にだ年齢的にももう最後というかね、だか今から15、6年前の話だから、だまだ兵隊さんも生きてた。どんどんなくなってるじゃない今もう戦後66年で、
うん、っていうかさ、ホームレスっていう方々もさ、うん、俺らが子供の頃のホームレスって言われている人たちと全然違うでしょ、うんうん、今はまだもう全然小綺麗じゃない。
まあね、
まあそうだね。
昔はさもっとすごくなかった。
いやいなかったもん。だって俺の
いなかった。
田舎には逆に
いない。あそうか、都会にいるか、うん、もう本当にもうずっとボロよ、うん、頭ももう綿菓子になってるもん、うん、もう全然違うよ。あんな洋服なんか着てないのね。
畳和紙みたいになってるよね髪の毛ね。なんか何の物体かよく分かんないような状態になってる。
すごいミノムシみたいだったの。本当に布団みたいなのくるんで。
ペペの前にいらっしゃいますよ。
いらっしゃいます。
神様って俺が呼んでる。
まあ神様なんですよ。
だから見た目神様なんですよ。それが言いますよ、ね。
まあ、明日は我が身だなと思いなが
らね。そんなことねえよ。
いやこんな世界にいるとね。
まあね、昔はそれこそね、河原小敷と言われた世界ですから、はい、この前ね、まあ、ちょっと話変わるんだけど、はい、俺もそのちょっとね憤りというか、はい、あの電車乗ってたんですよ、うん、全然話変わるよ
本当に。いいよいいよ。
で、うん、ベビーカーをさ、
うん、変わりそうやなほんまに。
いいっつったじゃん。いいっつったじゃんかよ。
ベビーカー出てきたから何のあれ接点もない
だから
おじさんがさ
接点ないですよ。接点ないですよ。ベビーカー、いやこれどう思うっていう話。
はいはいはいはい。
まあ電車ちょっと混んでたわけ、うん、であるまあご家族がいて、うん、ベビーカーをこう押してるっていうか、まあ、持っていらっしゃるわけ、はいはいはい、でまあそこまで混んでもない。ああああ、ただこっちにまたベビーカーを持ってる若いカップルがいたわけ。
ああもうすでにいたわけね。
もうすでに2組いるわけ。ああベビーカー同士が。
ああ都合2組いるわけね。
都合2組います。ああああで、なんか移動したんだよその若い方のカップルが。ああああベビーカーをこうガーッと押して、ああちょっとああまあチャラい感じの、ああなんかまあまあまあ、あの行儀の悪い感じですわ。
はいはいはい、ヤンママ的な感じの、
まあ、そんな感じ
です。ヤンママパパ、
うん、でそのベビーカーも違うご家族の方にどんどん近づいてって、まあそこに近づいてったわけじゃないんだけど、通り道にいたわけでベビーカー、
そしたらいずれランデブーじゃない。
ランデブーになる。
ランデブーになるね。
そのランデブーの仕方がさ、普通だったらさ、まあすいませんちょっとあのすいません撮りますとか言って通ればいいじゃん。
はいはい。
ベビーカーでベビーカーぶつけたのよ。
ああ、
その我が子の乗ってるベビーカーと他人の赤ちゃんが乗ってるベビーカーにガーンってぶつけて、どけやって。
いや、何それ、フランス人の路上駐車みたいじゃん。
そう、そんな例えいらねえんだけど。
いや、これテレビでやってたから。
路上駐車してたらガーンぶつかってくの。
違う、あれだからスペースがすごい小さかったとするじゃない、うん、なら前後の車を車で押しながら止めるんだって。へ、人の力じゃ押せないから車の力でガンガンガンガンぶつけながら幅を広げて。
ミスタービンであったな、そうした
それフランス人のあるあるネタだって。
へえ、いや全然そんな、なんだろう、常識じゃないじゃん。でもそんな人間としてベビーカー
ちょっとね、ちょっと
何それ。でやられた方は
だからもうそっちはまあ普通のもう関わんないでおこうみたいな、
あ、すいませんみたいな。
だからまあそんな軽くは言ってないけど、何って一瞬思ったみたいなんだけど、あ、すいませんってスッとどけてたけど、
まああからさまにどけみたいな感じで行くわけだ。
どけっていうか、その子供が乗ってるベビーカーをさ、ぶつけるっておかしいでしょ。
まあおかしいし、あのそのベビーカーとか子供をこの一緒にいる時点でなんかあの勘違いしてる夫婦はいるよね。なんか免罪符的な、
あ、
この子たちいるから、うん、あのちょっと優遇してもらってもいいでしょうみたいな感じのタイプのやつらはちょっと腹が立つけどね。
まあでも
一緒じゃいボケと。
それはでもまあまあまあしょうがない部分もあるじゃんか。
だから一番腹立つのは、うん、そういうのを経てきたくせに、うん、その妊婦さんとか子供抱えてるその若い夫婦のとかお母さんを譲らないババアとかが いると、
それはそうです
ね。
ただそれより悪質でしょ。
悪質だよそれは。
そうな、ああ、またさ、その子供がさ、またそういう親に育てられるわけですよ。
ああ、そっちももうガン睨みつけてんだ。もうだからぶつけてる方の、もうだからどけやと。
ベビーカーの中でももうそうだな。
ああ、もうなんだったらベビーカーのそのぶつける方のタイヤはなんかトゲ病みたいなやつ、マッドマックスみたいな。あの昔のなんていうの、コロッセムみたいな。
ああ、そうだな。このブレスレットももうギザギザの子供が、
そう、ね、横からナイフみたいなやつされてる。
中見なかったけど、
ああ、ぶつけられた方の子供はもうビクビクもんじゃないもん。
まあ分かってないと思うけどさ、もちろんね。
ああ、それは何、あのお客さんが座ってる通路、ドアあたり、
ドアあたり、
ドアあたりね、うん、まだ広い目のところだ。
そうそうそうそう、でなんか移動してたんだよ。だ次降りる駅で、うん、なんだろう、この階段とかに近い方に移動しようと思ったのかな。
そのぶつけた方はさ、うん、その知ってぶつけてんの、完全に気づいてなくて。
いやいやいや、完全に我が子で、我が子のベビーカーでその邪魔だからどけよ、
あ、ぶっこんだろこら、
うん、
ああ、
おかしい、
おかしいだろ。
どうすんだそれで我が子ムチ打ちになったら。
だからそこまで考えないんだろうね。まあそんな強くはないよ。
あ、そうなの。
いや、そんなガツンじゃないよ。
俺イメージはもうすっげえガツンってやって
る。いやいや、そんなんじゃない。ガツンまでいかないけど、
コツぐらい、
グンぐらい、グン、わかる、この
うち、パンじゃなくて、うん、一回触れて、うん
って、そうそうそうですね、
あ、押す感じの、
一回触れてからの
プッシングね、
うん、プッシングって感じですね。
クラッシュじゃなくて、
うん、
あ、それは腹立つな、
うん、
まだね、目線が正面向いてて足元が見えてなくてたまたまカンってぶつかってなったら、
それだったらね、俺は別にこんなにイラッとはしないんだけど。
しかもあれだろ、そのぶつけた方がちょっとここ通るんだから、それ気使って引いとけよ初めっからみたいな感じでぶつけてるんじゃないの。
そうそうそうそう
そ
う、
それが腹立つよな、
うん、そうそう、
こっちが常識官軍みたいな感じでぶつけて
る
んでしょ。
いや、なんだろう、ただ意気がってるだけだよね、その
どけと、
うん、どけよつってたから、
お前らみたいなもんは、
うん、
あ、子供も可愛くねえみたいに。
まあそこまで思ってんのか分かんないけど、ちょっとね。
まあね、それはあかんな、
あかん、あ、うん、
まあまあそろそろね、
はいはい、
米安の米安ところも子供が生まれるみたいだから。
そのリアルなさ、嘘やめてくれ。結婚もしてねえけど。
リアルに言うからリアルっぽくなるんでしょ。
いやいやいやいやいや、
おらんわって言ってくれたら別に
いい。どう返していいか分かんないだろ、そんな。 まあ別に生まれてもいいんですけどもいつでも
まあもうね生まれてもおかしくない年頃もう隠し子いてもおかしくないからね、まあ、
隠し子って別に決めつけなくてもいいけどね最初の
あごめんまずかった
隠し子って別に俺は別に
公表しないよ公表してないだけだからな、うん、隠してるわけじゃない
もん、ね、俺の隠し子がいようがいまいが誰も何とも思わないと思うよ別に
分かんねえよ
えーってなる
差し入れに子供用のグッズとかいっぱいあるから青木さん使ってくださいみたいな
卵ボールとか
でもな子供友達の子供とか見てると昔はさ、うん、そんな興味なかったんだけどなんか今すごいこうあ可愛いなと思うようになってきたね
まああの許容範囲は増えるよね年をとともにね
だからまあね全然結婚もしてないけど子供はでも行ってもいいのかなとは思うよね
もういい年だからな、うん、もう走れなくなるぞ
あ子供の運動会
とかで、うん、前言ったっけ俺ついこの間、うんそのまあ、去年ぐらいかなその変わりかけの信号をあやばいと思って走って行ったわけ、うん、でそのままの勢いで家まで走っちゃったわけ、
はいはいはい、
俺元気だなまだまだと思いながら走ってたわけ、うん、その時にふとね今この年齢の時に親父は、うんうん高屋10歳ぐらいの子供がいたわけ、
はいはいはい、
例えば、うん、だから今の年齢で俺で子供が10歳いたら、うん、まだ楽勝だなと思った、うん、この体力だったら、うん、まだ抑え込めるなと思うわけ、うん、どんな反抗期でも、うん、これがこっからの10年後で、うん、10歳とかの子供が、うん、12、3歳の子供が、うん、親父とかってきたら、うん、抑え効くかなとかさ、うん、思うじゃない、うん、
なるほどね、
うん若い目に作った方がいいかもね
あでもそれは言うよねその子育ても体力いるから育児とかそれは若い時の方がいいって言うけどあ、まあ、今でも結構晩婚化してるじゃない
まあね、
うん、だから結構まあ俺らの世代で、
まあ、親父も鍛えてるしね
初めての子供っていうのは
でも子供が大学行く頃定年とかさ
そうだよな怖いじゃない、うんうん、
まあねまあまあまあまあ
はいはいはい、すみませんそんな話そんなしみったれた話をしなくても、まああのそういうなんていうの人情味あふれるような
どこが
亀子が笑った日でございますけれども
どんな締めだよ
そういうね、人生の機微みたいなのがいっぱい詰まってる作品ですから夢を追いかける
う
んぬんが結構なそのメインテーマの話なので、
はい
ぜひとも足を運んでいただければなと思っておりまして、10月1日の、
はい
てるてる直談後、
はい
ぜひともよろしくお願いします、
はい
というわけで、次回までまた、
はい、
バイバーイ、
バイバーイ。